上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。
皆さんこんにちは。スイッチの時間がやってきました。特別パーソナリティの今日です。
五郎でございます、
はい、よろしくお願いします、はい、また今回もコラボということで、
コラボでね、
はい、ママサプリと、なんで私が出てるんだっていうことで、ね、
ママサプリとスイッチのコラボということで、はい、なんで協賛かというと、今回のゲスト
は
協賛のご紹介ということ
で、はい、そうなんです、はい、魔法の質問という、まあ、コーチングの、メソッドっていうんですかね、うんうん、を質問で、を主体としたコーチングというのかな、うんうんうん、を主催されてます松田美博さんと若菜さんご夫妻、はい、ということで、私は認定講師ということで、はい、3年前ぐらいからですかね、のお付き合いなんですよね、うんうん、お二人とは。で上海来るたびにお会いさせていただいてて、うん、まあ東京とかでも会ったりとか、うんうんうん、本当にご縁いただきまして、こんな素敵なね、
は
い、
本当ですね、
ご夫婦と、はい、ね、仲良くさせていただいてます。
さすが京さん、
はい、はい、いやいやいや、もう本当にありがたい、はい、ということ で,
ということで、ね、
コラボ呼んでいただいてね、はい、お話しさせていただきますが、
はい、
今日は先週に引き続きまして、はい、2話目ということで、
そうですね、はい、後半戦ということで、
はい、
お二人のね、
先週は何でした
っけ。先週は僕が興味を持ったところ、
持ったことを
ザダッと聞くと、
はい、
いうような感じでしたけどもね、
はい、
今回は
今日は
お二人の、
うん、慣れ初めから
なん
て
なんか今のね、なんか生き方というか、
あ、それはいいのちょっと聞きたいよね。
まあそこは話せる話せないみたいなのもあると思うんでね。
まだ番組の時間がありますから、
ね、そうですね、そうですね、
やめときましょうか、はい、はい、
なのでこう、なんていうんですか、僕もホームページとかいろいろ見たときに、やっぱ世界をこういろいろご夫婦で回られて、うん、で自由に生きてるっていう、それで本当に成り立ってることがやっぱすごいのと、はいはい、やっぱできるなら自分もしたいよなみたいな、うん、憧れる生き方っていうかね、うん、うん、そこの真髄にね、
はい、
迫ってみたいかなと、
はい、
はい、いう感じですかね、
はい、
はい、普段は うん、どちらにいらっしゃるんですかみたいな。
どこにいるかな普段。
地球
新しいですね。
どこかにあります。
地球のどこかに
大体どのぐらいの割合で日本ですか、うんうん、
日本は月1週間以内ぐらい。
ねえ、年間300
日ぐらいは海外いろんな国ですね。
それなんか細かい話ですけど、はい、服とか、
うん、
すごい、
いや、すごい軽い荷物ですよね。
いや、か軽いわけじゃないよね、
もう日常だから旅がね、だから、
うん、
くつろげるものとかはちゃんと持っていくし、でも毎月か、まあ、2ヶ月に1回は日本にはまあ帰るので、うんうんうん、その時にもう詰め替え
入れ替えるみたいな、
はい、
旅が日常ってなんか素敵ですね。
素敵、うん、じゃあ東京のお家はどうなっちゃってるんですかね、うん、
確かに
留守番です。
いつもお留守番してくれ
る。お家が留守番して
くる。いい子にしてく
れる。日本は東京なんですか今は拠点。
お家は東京にありまして、はい、あとまあ実家が2人とも山形で、山形にも毎月行くね、
うんうん、はい、家族に会いに、
はい、
はい、
確かに
すごい、ね、本当ライフスタイル
またね、
ライフスタイル
米どころだ
からね、バランスライフスタイルねえ、山形です。
噛みすぎです。
緊張しちゃ
って、移動が多いね、本当にね、
移動が多いね、
はい、素晴らしい。
なんかそんだけ、うん、お二人でまあ、一緒にいると、うん、なんか喧嘩とかね、なんかなりそうですけど、まあ見た感じなさそうですけどね、うん、
そうですね、あんまないね。
喧嘩はないね、
うん、
ないね、
はい、
いいでしょ。なんか素敵すぎなんですよ ね
なんか、はい、
気が合うってことですかね、もう本当心底。
あとよく対話をしてる。
あ、だからか、
うんうんうん、
喧嘩にはならないってことだよね。
でも喧嘩の原因って なんだろうね、期待したりとかですよね、きっと相手にこうしてよっているのと か,、ねうん、とかこういうふうにもうこれ分かってるでしょみたいな期待が多分あると思うんですよね、特にこう家族になっていくと、
うんうんうんうん、
でもそういう細かい感情とか、うん、こういう時にこういうふうに思うんだよねっていうようなこととかも結構
伝えてるから
伝え合ってるので、そういう喧嘩とかにならないっていう、
うん
うん、
それちょっと今度講座でやっていただきたい
講座で
本当にそれ悩んでる人だらけですよ、
うんう
ん、
あ
そうだよね、夫婦はもうそこで全部つまずいちゃってるので
期待が大きいってこと、
う
ん
そうですね、
伝えられ
あと対話が少ない、
うん、対話が少ないね、
うんうんうん、
なんで少なくなる
なんか言ってもわからないっていうでしょみんなよ
確かに、
うんうん、それはどうしてそう思うのっていうことですよね勝手に思っちゃってますよね
わ、うん、からないからこそでも
伝えないといけない
です伝えて対話をするっていうことただ伝えただけでは多分お互いわからないのでその上であの分かるまでというかねお互いが、うん腑に落ちる自分たちで腑に落ちるまで対話をするっていう時間を持つっていうことですかね
そうだね
うん
またそこで終わっちゃいますよすごい納得してたらもっと聞きたいことありますよ、ね、
なんかでもそこまで対話の途中でやめちゃいますよね、はい、なんかね
うーん
なんかイラッときて
うん
あ
まあなんか知識とか経験とかうがすり合ってないとそもそも対話にならなかったりとかするかなとも思ってるんですけどねお二人の場合だと常に一緒にいらっしゃるんでなおさらこうフィットするというか通常だとねまあ奥さん家に行って旦那仕事をしててとかまた環境も違うじゃないですか、
うん
なかなかね対話する時間もない、ね、なくはないのか作んなきゃいけないってことですもんね
作るが、ね、特に逆に一緒にずっといるからこそ、うん、で一緒に仕事をしてたりとかすると、ね、結局やっぱり仕事の話になったりスケジュールの話になったりするんですよ、うん、気づくと、うんうん、だとあそういえば2人の会話を純粋な2人の会話が、うんうん、あできてなかったなっていう気づく時がやっぱりあってあ、
はいはい、
なのであえてそれに気づいて取る時間を設けるっていうことを大切にしていて、
うん
はい
ですね、すごいっすねあれ若菜さんも コーチングとかはやられる、
はい、同じぐらいの時に学んで、
うん、あそうなん
です ね結構10年前以上、ね、10年前ぐらいに学んで、うん、
それぞれでね、
は
い、
別々で、
うん、あ別々で、
はい、
なんか僕もコーチングやってた時にまあ、彼女とかもやってたとするとお互い質問
あ
なんか最初コーチング習いたての頃ってやたら質問でなんか帰っておかしなかったいやだから今俺が聞いてんだけどみたいな感じになっちゃって
失敗で、ね、
面白いですねあじゃあその流れでいくともう一回お仕事内容っていうかね、まあ、いろいろ各地行かれてる中で
各地での仕事は大きくは、うん、その海外でのセミナーツアーをやったり、
うんうんうん、
あとは各地で、に住んでる日本人の方にセミナーをやったりあとは現地の方にセミナー、
うんうん
まあ、セミナーというかセミナーとなんていうのがセッションというか、
うん、講座とか講演会とか、うんまあ、その感じ、うん、
大人数でやるときもあれば、うんうんうん、少人数のグループセッションみたいなこともやったりしますし、うんうん、でもなんかすごく面白いなと思うのは、
うんうん、
まあ目的っていうか計画を持たずに旅をするっていう話を知ったと思うんですけど、
うん
うんはい、たまたま出会った人と、
うん、
たまたまこれなんか日本で売ってみないみたいな話で、
うんうん、
彼女はなんか販売をすることになったりとか、
そうなんですよ。
今回もね、
バリ島になんか、まあ、旅した時に、はい、あるお店に入ったんですよ、はい。カゴバッグのすごく人気、大人気のところがあって、はい、でそこに入って買い物してたら、うん、ちょうどそこにデザイナーさん兼オーナーがたまたまお店に来てて、
はい、
でなんか友達が彼女 だから結構お客さんいるんだよみたいな話をしてたら、うんうん、私のこと何も知らないのにいきなり、うん、日本で売ってって言われて、あなたみたいな探してたのって言われたことがあって私のこと分かんないって思いながらも、はい、
それでバッグ売ってるのね。
それで、はい、
今
販売もして、ジュエリーとかもそうなんですけど、うん、そういった出会いで運んでます、
ね、
みんなに伝えるこう、うん、
私今日もね、あの、はい、今回もジュエリー持ってきてくださって、うん、今販売が終わって、はい、こちらのスタジオに来たとこです。
なるほど。
その土地で、はあ、土地でやっぱりいろんなもうエネルギーとかパワーとかがあるじゃないですか、うんうん、なんかそれをものを通じて、うん、そのまあそこに行けない日本だけでなく世界各地の人たちに、うん、あの伝えたり、うん、でそれをなんかものとして売るんじゃなくて、うんうんうん、なんか自分はどう生きたいかなっていうところに、うん、なんかサポートアイテムとして販売をするっていう販売の仕方をしています。はい、
すっげえ
いちいちもうオロンちゃんよかった ね、
すごいですね。
はい、
今までこう何拠点ぐらいこう行かれて、
去年で50都市ぐらいですか。
50都市、
1年で、
なんかお二人の中で一番ここがなんか感じる場所みたいな、あ
感じる場所、そうだな、うん、どこ、
これがね難しい質問
すごくね聞かれるんですね。
必ず聞かれる
んです。やっぱりそうですか、
はい、一番って難しいんですよね。どこも、うん、
上海です。
あ、そうか。
そっかとか言っちゃった。言わなきゃとか言っちゃった。
そうだよ。
まあ、でも、はい、どこかなんか用途によって違うんですよ、
ね。ああ、なるほど。
街って。
はいはい。
そう、なんか私たちなんかは、うん、あのマウイ島がすごく好きでご縁があって、まあ、年に2回そこでセミナーツアーも開催して私たちも滞在をするんですけど、うんうんうん、そこなんかは本当自分に戻れる場所だし、
ね、そうだね、
うんうん、それこそなんかアメリカの方とかで、うん、もうニューヨークとかね、うんうん、あっちとか行くとすごくインスピレーションもらえる場所だし、うんうん、なんか場所によってだから違うよ
ね。そうだね、本当に国っていうのも都市によって違う、ね、
都市によって違います。
面白いですね、うん、僕も全然旅行とか行かない、
はい、
上海の中でも家の近所しか、うん、
悲しい、もう
つまんない男なんですよ。
対照的すぎる。
中山公園でね
言っちゃった、ゴールちゃんのストーカーがちょっとその辺ごめんなさい、
男のストーカーしかつかない。
プライベートのこと言っちゃった
。全然大丈夫です。
でも上海は多分唯一というか、うんうん、10年ぐらい毎年来てる場所です。
うーん、
僕はね、
三浦さん上海のご飯大好きですよね。
上海ご飯大好きですよ、
う
ん、ご飯と人だって言ってませんいつも。
ああ、土地というか、
うん、いろんな場所に行ったら何をするかっていうと、うん、やっぱそこの土地の食べ物をいただくっていうのと、うん、そこのに住んでる人に会うっていうのがメインで、
うん、
どこに行っても観光、
うん、しない、
名所回りとかしないんで、
うん、しないですね。
もう
本当にそこで出会った人たちの、うんうんうん、もう生活の中にこう入らせてもらっていくので、そのライフスタイルとかが見えてくるし、すごく面白いですよね。
行く先というか場所はどちらかがこう、じゃあ次ここ行こうみたいな。
これもどうかな。
なんかなんだろうね。どうやって決めてるんだ。
どっちかが行こうっていうのとかはない
ないんすか。
うん、なんとなく自然にそのご縁がやっぱりできてくるんです、はい、例えば、まあ、ここに行きたいねとか思ってても、うんうん、やっぱりなんかそこに行くタイミングじゃない時は、うんうん、違うところにご縁ができて、でそこでなんか必要なことが起こってくるっていうことがよくあって、
そうだね。だからなんか僕たちが求めていても呼ばれなければいけないという感じだね。
そうですね、
タイミングですよね、
うん、呼ばれるというのは別に電話かかってくるわけじゃなくて、なんかこう
感じ
る、
土地からですね、
はいはい、
ご縁がつながっていくという感じかな。
でもそういう選び方がすごくこの間去年重要だなって感じたのが、あの 10月ぐらいパリ、うんうん、あのパリに行こうと思ってて、うん、それはもう結構何ヶ月も前から、はい、この時期にパリに行きたいねってすごい2人で言ってたんですけど、うん、で実際その期間もあったんですけど、直前になっても全然パリに行く気がしなかったんですよ、うん、それで結局違う土地に行くことにしたんですね。そしたらちょうどその時にテロが、パリでテロがあったじゃないですか、
はい、
っていうことがあったりとか。
なるほど、今ちょっと鳥肌
だからやっぱりなんかインスピレーションだったり感じるものを重要視してるってことですよね。
旅してたら多分それがねものすごく大事になって、
そりゃそうだね、はい、本当だ本当だ、勘みたいなね、
うんうん、まあ、ね、人生だ全般に言えることだとは思うんですけど、
すごい、
うん
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 うん、
なんか旅するとやっぱあれですか、アンテナ立ちやすくなるとかっていう話もたまに聞きますけど。
旅するとかどのように旅するかによるんじゃないかなという気がしますね。まあ多分アンテナを立てるのは自分だから、どんなアンテナを立てたいかと思って行動すれば、行動というか旅をすればこうキャッチできると思うんですけど、
ね、なるほどですね。まあ、問いの立て方的な感じですよね。なるほど、素敵ですね。
素敵ですね、
ありがとうございます
なんで上海来たんですか。
え、きょうちゃんのご縁が。
そうですよね、あの東京でピリってきちゃ
う、うどん食べたからじゃないの
そんなことで来るんだ、
うん、でも
そんなことでで
もその各地にやっぱりきょうちゃんみたいに私たちにとっての大切な人たちがたくさんいるじゃないですか。で結局も私たちにとってもその人に会いに行くっていうことが一番嬉しいことで楽しいことだったりするんですよ。だから各地のその人たちに会うことでなんか帰ってきたみたいな、戻ってきたみたいな、なんかなんだろう、ホームみたいな人たち、温かい人たちばっかりだから、それねいただいて、
本当ありがたいよね、それはね。
そうするとなんかホームいっぱいある感じですよね。それいいですね、ホームいっぱいある、
素晴らしい。
でその相手のホームの人も移動したりするもんね。
はいはいはい、
あとまたその新しい年に
確かに、
なるほどですね、
すごいね、
いいですねその生き方、
うん、いただきましょうか。
どうすればどうすればできるんですかっていうね、どうすればできますかね、
自然体に。
どうすればできるかな、
あ、どんな生き方、それは
自由、
まあ自由、自由というか、お二人みたいな
時間と場所にとらわれない生き方ですか。まあでもミヒが、まあ、してることを伝えてあげればいいんじゃないですか、はい、ビジネスの仕組みだったりとか、
うん、あ、例えば時間と場所にとらわれない、
うん、はい、
だとしたら時間と場所にとらわれてることがたくさんあると思うんですけど、は
い
はい、それをもう本当に一個ずつ
消していく、
明確にしてそれを改善していくというか、う
ん、なるほど、
うん、例えばなんだろうな、毎月会って会議してるよね、
うん、
だったらじゃあ毎月会って会議をしなくても良い方法を考え編み出すとか、そういうのを全部やったからですかね。
なるほど、
それはでもすぐできなくて、僕も何年かかったかな、
結構かかったね、
3年4年ぐらいかかったかな、それはだから働き方とビジネスの作り方と、
はい、
働き方、ビジネスの作り方、
うん、
かな、
うん、
うん、と関わり合い方、
うんうん、関わり合い方も大事
だね。関わり合い方っていうのは何に対しての、
例えば一緒に働く人たちとか、あとはお客様たちとか、
うんうんうんうん、そもそもなんか会社員とかだとね、そこが一番時間と場所にとらわれるっていう、ね、その究極のあれですけどね、
うんうん、会社員の方の場合は時間を提供して給料いただくっていうビジネスモデルなので、
なるほどですね、
それを外すには会社員という枠組みを外すしかないです
けどもね、はい、うんうんうんうん、そうか、そこがビジネスの作り方の2番目のところ、
うんうん、
まあ、自分がどんな働き方をしたいかというか、どんなことを大切にして、うん、あの日々を暮らしたいかっていうところだと思うんですけどね、
うんうん、
そこからね働き方を
変えていくっていうか、
生み出していくというか、
生み出す、
はい、
うん、 お二人的にこう大切にされてることっていうのはいろいろあると思うんですけど、
うんうんうん、
はい、
僕はそうだな、やっぱ自分に正直に、
うん、
っていうところ、まあ、自分に素直にかな、
うん、
自分に素直に、ビジネスを作っていくとか生きていくとかを大切にしたいですね、
うん、
はい、
うん、
私も同じ答えだったんですけど、自分に正直にですね。
素晴らしい
掛け合い、
ね、
なんだろうね、
なんか
こんなにうまくいくですか、
ですよね、
ってみんな思ってると思います。
見たことないですよね。
そう、そんなうまくいってる人ね、
あの大人で
見たことない、見たこと
ない。なんか高校生ぐらいの時だとなんかそういうなんか仲いいカップルいるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
あ、これそういうこと、この二人の関係ね。
うん、そうか、あ、なんでしょう今ビジネスね、
このなんか生き方、生き方ライフスタイル。
でもなんか本当にいろんな国に行っても言われるね、こういう生き方したいなっていう、
うんうん、
あのすごい、例えばね、うん、なんかすごいハードスケジュールの時あるじゃないですか。この間上海来られた時すごいハードスケジュール、
1年ちょい前ね、
うん、そういう時なんかめんどくさいなとか思う時はない？この旅ちょっと行きたくねえなみたいな、
うん、
ちょっと汚いことも聞きたいよね、
うん、ちょっと疲れちゃって
、ね、疲れることはもちろん
ありますよね。
要はもう毎月時差ボケももちろんあるし、
あ、
でやっぱり日本に帰った時の方が忙しい、
うん、
朝から晩まで
道
忙しかったり、その間にそれこそ現実的な話で洗濯とか、
いや、まあそうですよね、
水作りとか掃除とかいろいろ
するん
です
けど、医者とかもね、なんか、
ああ、医者はね、
あと揃いましたねどうぞ。
医者は私たちね、基本的にあまりかからないように
気をつけて
る、気をつけてるんです。要は日本だと安心してかかれるけど、海外だともうちょっと高すぎたりするし、どこに行けばわからないっていう状況があるので、
はい、
なので常にあの、まあ、いろんな国 の、 その自然療法っていうか、とかをあの勉強しながら、まあ、ホメオパシーとかアロマテラピーとか、各地の、まあ、漢方も含めて、あのそういったものを活用しながら、予防薬じゃないけど、未然にちょっと、気をつけてるので、それは医者とかはね、大丈夫、
なるほど、そういう面で体調管理をしてる、
ね、そうだ、
は
い、でもやらないとね、
そう
無理ですよね。
そうですね、結構は、まあ、移動ってハードだし、気圧もねやっぱりあれだし、
ホテルだしね、
そうそう、気温差もやっぱり全然違いますので、まあ、そこは本当に自分たちの健康管理を第一に気をつけています、はい、
うん、黙ってしま
う完璧すぎて
ね、完璧すぎてね、
ちょっとね、嫌なところもね、聞きたいのよ、
あれっていうのを、聞きたいんだよ、
うんうん、なんかこれリスナーの皆様、
ね、
神様みたいな、
ね、
これなんかおとぎ話なのぐらいな、
あ、来ました、ですね、はい、うん、僕たちよく旅するんですけど、
うん、
飛行機に乗れないっていうことがよくあります。
ああ、なるほど、
どういうことですか、それ
、うんうん、特に、
はい、
うん、
アメリカ
アメリカ
うんうん、うん、いいね、
例えば、この間あったのはですね、はい、ロサンゼルスから、
うん、
マイアミに行く飛行機だったんですけど、うん、ロサンゼルスの夜中12時半出発だったんですよ、うんうん、
はい、
で、まあ、ホテルも全部チェックアウトして、
うんうん、
夜11時ぐらいですよね、
はい、
もう1時間ぐらいかけてそのロサンゼルス空港に着いて、うんうん、よし、どれって言う方、はい、あの飛行機は欠航になりましたって書いてて、
あ、出た、あ、
よくあるんです。
本当ですか、
はい、よくあります。
リフォームとかをしてなかったってことですか。
まあそれもしてないです。してないですけど、まあ普通だったら、
うん、
まあ一回泊まれば、
うん、
動く場で待ってればいいやって僕たちは思うんですけど、うんうんうん、
はい、
あのクルーズセミナーの前日ぐらいでどう頑張ってもそこに行かなきゃいけないと、
はい、なるほど、
お客さんたちはもう、
ね、来てると
待ってますからね、
主催者
そうそうそう
来てないみたいな、
それで代替便を提案されるんですけど、
はい、
どう考えても間に合わないのね、
そう、乗り換え10分とかで、うん、そう、荷物ピックアップもできないよと思う、うん、
で結局もうその件は諦めて、
はい、
もっと最短で行ける別の飛行機を新たにわざわざ取って行ってギリギリ間に合ったとかそういう話は山のようにあるね。
そう、それをやってその後なんかまた飛行機最後に乗ろうと思ったら、あなたたちの飛行機ありませんみたいなこと言われたこともあって
周遊券で取ってたんですけど、その周遊 の最初そのロサンゼルスからのところを僕たち乗らなかったから、その飛行機会社としては
なるほど、
この人たちはもう乗らないだろうと。
なるほど。
でその帰りの、シカゴから日本の便にシカゴに乗りに行ったら、うん、もう君たちのチケットはないよって言われて、
えってなって、でまた帰んなきゃいけなかったの、どうしても、
う
ん、
どうしてもね。
それで、
そういう時起こるの。
そう、でもそういう時も本当人ってね、みんな いい人っていうか、
いい人に
巡り合うんだよ。ありがたいことにね、なんか本当は取り直さなきゃいけないわけ、日本までの便、
何十万とかでしたね。
なんだけどそこにいた方が
やってくれてね、
特別やってくれたりとかして、
あと感謝ですよね。シアトルからバンクーバーに行く飛行機に乗った時に、それも本当はなんか誰か運転してね、3時間ぐらいだから車で連れてってくれるかなと思ってたら誰も連れてってくれなかった
みんな忙しかった、
みんな忙しくて、飛行機で行かなきゃと思ってで慌てて次の日の飛行機を予約してまたシアトルの空港に行ったら、マストゥーダって誰だって言われて、いや、マツーダってタイピングしたところが、
マストゥーダ
になって、飛行機って一文字でも違うから、
ダメダメダメ、
I'm マストゥーダ、マストゥーダって言ったけど、No, you are マツーダって言われて。
パスポートと違うかった
から、ね、
そうそうそう。
なるほど。
でもどうしようもないと。
はい、
で、これはもう取り直せって言われたんだけど、また高いのこの飛行機がね。でこれ
すごい3時間なのにね、7万とか
する。そう、飛行機と30分なんだよ。
飛行機だ30分。
そうで、どうしようどうしよう、
どんな便なの、
もう出発しちゃうよって言ったら、たまたまその
アラスカ、
アラスカン航空に2人しかいないって言われる日本人スタッフの人が通りかかって、
やだ
でどうしたんですかって言ったら、やっときますって言われて直してもらう。
なんかやっぱ運がつい味方してる。
なんかあれですよね、結局いい話になる。
あ、そうそう、結局ね、ダメだよね。いや、でもあると思う。トラブルはもうつきものです。
つき
もの
やっぱりね。常に常にドキドキ。
でもそれが楽しいっていう。あ、みひろさんの、もうね、思うと現実になるので、目標を立てないって言ってらっしゃるんですね。ね。で、もうその、願ったことは叶うので、目標を立てない。そして、なんだろう、自分の、枠を超える体験を楽しむ。
それはプランしないっていうね、さっき。
なるほどね。
先で。
それもすごいでしょ。
すごい。
ね。願えば叶うんだよ、全部。
願い。ということで、
はい、あ、これ最後に
いい形でね、
で、まあこのお話、はい、なんかは、今、2人がライフスタイルとして提唱しているライフトラベラーズカフェですね、
はい
はい、というのをポッドスキャット
ポッドキャスト
惜しい、
さっきから練習してたんです
よね、だいぶ練習してましたけどね、
ポッドキャストか、
違う、
ポッドキャスト、
ポッドキャスト、
ポッドキャスト私ね、この
そこ流してもらっていいですか、
ここの単語ちょっともうダメなんですよ、
ね、そのくだりいいです、キヨさん
ちょっとカットしてください、
そのくだりいいです、
そう、ポッドキャストでライフトラベラーって検索すると、
はい、
僕たちの番組が出てくるので、はい、毎週ね、
ポッドキャストか、
いろんな国に行って僕たちが面白いなと思う人をインタビューしてるので、
はい、
またぜひね、
世界中のね、
世界中の、
はい、た
ち すごい面白いね、みんな、
すごい面白 い、私リスナーです、
あ、本当
に、いや、ファンです、はい、
なんかね、生きる勇気が湧いてきます
よ
ね、
うん、
みんなの話、
それ聞くとね、本当に、ね、明るい気持ちになる、
うん、
何で流れてるんでしたっけ、
ポッドキャスト、
よかったよかった
よかった、これね、覚えられないと思う、ね、ずっといつも間違ってる
ですね、
いつも、いつも直される
さん、そのくだり
はもういいか、
ぜひ皆さんね、
必要ない情報でしたね、
二人のポッドキャストをね聞いていただければと、
はい、いただければと思います、
はい、はい、今回は僕がスイッチ入った感じの、
はい、スイッチでした、
はい
はい、
どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、また来週。
この番組はリバイアがお送りいたしました。